私の礼拝堂にはですね、ある方が献品をされた大きな掛け時計がありまして、それを見ると、あ、もうそろそろ説教をやめなくちゃということがよく分かったんですけど、今はありませんので、つい長くなってしまうので、ちょっと腕時計を外させていただいて、できるだけちらちらと見ながらお話をしたいと思っております。詩編の103編はすでに2回学んでおります。これはダビデの詩編でありまして、第1部のところが1節から5節までのところで、我が魂よ主を褒めたたえよ、我が内なるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなとダビデは自分の魂に呼びかけて、彼個人としての罪の許しと神の恵みを、自分に注がれたその恵みを思い起こしながら賛美をしているところであります。第2の部分は6節から14節までのところでありまして、これは神の民イスラエル、神が選ばれたアブラハムの末に対して、神が彼らの罪にもかかわらず彼らの罪を許し愛する子供として育てられた、その恵みについて歌っている部分であります。そして今日はその最後の部分で、15節から22節まででありますが、これは最初に人間の脆さ、儚さ、小ささについて述べます。そして後半の部分では、天と地を創造しこの人間を神の形に作り救い主を送られた神様の偉大さ、永遠について述べ、最後にまた我が魂よ主を褒めたたえよという言葉で終わっている、まあいわば壮大なる賛美の詩編でございます。今日はその第3の部分を学びたいと思っております。詩編103編15節から、人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、よく人間は草あるいは花に例えられます。ある時は生き生きとして青々として、葉を伸ばしますけれども、やがてそれはしおれます。可憐なまた美しい花を咲かせます。時には実を結びますが、それもまたやがて枯れて、そして落ちてしまいます。風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所さえそれを知らない。私は思うんです、浦福音寺教会という教会が願わくはキリストの再臨まで続く教会であってほしいと願っていますけれども、ここにおられる私も含めて、かなりの部分の人たちはおそらくその時にはこの地上の生涯を終えて、そして天に召されているでしょう。そして丸々牧師、丸々兄弟という方々がおられたことを知っている人もまた天に召されていって、そして草の花のよう、野の花のように散っていく存在であるというふうに思います。私たちはそのような脆く儚いものであるということを常にわきまえていなければなりません。しかしとダビデは続けます。しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にあり、 主の義はコラの子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めを心に留めて行う者に。人間は儚い、草のよう、花のようである。しかし主の恵みは常しえから常しえまで変わらない。そして私たちは限りあるものですが、私たちの信仰、主の恵みを信じる信仰、それは常しえから常しえまで永遠に変わることはないというんです。そしてそれは子どもたちにも及んでいく。イザヤ書40章の6節から8節までをお読みします。同じようなことが書かれていますが、イザヤ書40の6から8、人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草はしおれ、花は散る。草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。私はこの教会の牧師とさせていただいて、この秋で丸50年になります。家内とともに、またいろんなお助けをしてくださる兄弟姉妹たち、スタッフの方々とともに、主と教会に仕えてまいりましたが、その存在は忘れられていくであろうと思いますし、それでいいと思うんです。しかし神の言葉、これは永遠に固く立つ。神の言葉は忘れられない。神の言葉は永遠である。私はその神の言葉を神の言葉として皆さんにお届けしてきた、それだけであります。さて後半の部分に行きますが、19節から、主は天に自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。この人間の草のような、花のような、そのような脆い、儚い、限りあるものに対して、天と地を創造し永遠から永遠まで支配される神様は、その王座を天に固く立てて、それは揺るぐことがありません。その神の王国はすべてをすべ治めます。この地上でいろいろ、自分が神様であるかのように胸を張っている人たちもいないこともないんですけれども、やがて20年30年のうちにはその人たちも滅びていきます。今権力を握っていても、必ずそれはボロボロとこぼれていきます。間違いないです。歴史がそれを証明しているからです。主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。私たちはこの神様につながっているのであります。そして最後にダビデは自分の魂に対して、我が魂よ主を褒めたたえよと最初に呼びかけたように、最後にも主を褒めたたえよというふうに自分の魂に呼びかけているわけです。その前にダビデは主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ、天使が何千何万いるか、聖書には書いてないですけれども、私たちは見ることはできない。私たちはこの地上で、この礼拝で神様を褒めたたえている。しかし天において、神の御前において、御使いたちが主を褒めたたえている。御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ、主を褒めたたえよ、 主のすべての軍勢よと、この偉大なる何万何千何十万分かりませんが御使いたち、またこの地上で神に従った神のしもべたち、御言葉に従い続けた者たち、そして今召されて神の前に主のしもべとして仕えている人たちも、また天において神を褒めたたえ賛美しているわけであります。ダビデは続けます。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。天使あるいは神のしもべたちだけではなく、神が創造されたすべてのものに対してダビデは主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよと呼びかけます。主が治められるすべてのところで主を褒めたたえよ、そして最後に我が魂を主を褒めたたえと結びます。このようにダビデのこの詩編103編は、我が魂よと呼びかけて、我が内なるすべてのものよ主を褒めたたえよと、この自分の内側から霊性が培われて、この目に見えない神様を全身全霊をもって褒めたたえるよというところから、そのために神がなさってくださった良きことを何一つ忘れるなと、その救いの喜びを歌い、そして彼がの、先輩というか先祖であるモーセも含めて、このイスラエルの歴史を顧みながら、神がこの罪深いイスラエルに対していかに忍耐強く慈しみ深く、いつまでも怒ることなく許しの神であられたかというところを歌い、そして今何回も繰り返すようですが、人間の儚さ、脆さ、小ささ、それを見るとともに、偉大なる神様の永遠なるこの支配を仰ぎ見て、すべての作られたもの、御使いよ、主を褒めたたえよ、我が魂よ、主を褒めたたえよと呼びかけているのであります。説教はこれで終わりなんですが、かなり早く終わってますので、皆さんと共にですね、この有名な詩編、ダビデの詩編103編を、ダビデの生涯を思い起こしつつ、あまり大きな声ですと感染拡大の危険性を心配しますので、皆さんでこう静かにかみしめるようにして、この詩編103編、有名な詩編103編、今から3000年も前に歌われた、しかし神の言葉であるこの詩編103編をご一緒に、賛美の心を持って読みたいと思います。詩編103編、ダビデによる。どうぞ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。 主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、常しえまでに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵でに過ぎないことを心に留めてくださる。人、その一生は草の花のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとそれはもはやいない、その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子にたちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を留める行う。主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、主の御心を行い主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者よたちよ、主が治められるすべてのところで、我が魂よ主を褒めたたえ。ありがとうございます。しばらく黙祷を持ってこの御言葉を思い返し、私たちもまた声を上げることはできないですけれども、主を褒めたたえたいと思います。1分ほど黙祷の時間を取っていただいて、その後司会者の方にお願いしたいと思います。